この13章のところには信仰の吟味のことが出てきます。このコリントの教会の混乱の最大の原因は何であったのか。それは信じるという信仰が彼のうちにあったのかどうかということであるわけです。先の12章の終わりのところには、争いや妬み、憤り、党派心、悪行、陰口、高ぶり、混乱、そしてまた個人個人においての犯した汚れと乱らな行いと公職というような、そういう罪が指摘されてあったわけなんですけれども、罪の解決は一体どこにあるのか。それはイエス・キリストの十字架と復活にあるということを、また私たちは覚えておかなければならないことであるわけです。なぜ混乱が生じたのか。それは彼ら自身のうちに、このキリストの十字架と復活に対する信仰があったのか否かということであるわけです。そしてパウロは何をしてきたしたのか。彼らの信仰のことであるわけです。5節を見ると、あなた方は信仰に生きているかどうか、自分自身を試し、吟味しなさいと言っているわけです。悔い改めるというのは、ただ単に人から指摘されて直していくというよりは、むしろ自分自身の内から本当に神様の御前に出させていただいて、自らが神様に方向転換をしていくということであるわけです。そしてパウロはそのことを進めましたが、しかしコリントの教会の中にあっては、パウロが使徒であるということを認めない、疑う、そういう人たちがいたわけです。ですからパウロがいくら言っても、聞こうとはしない、もう逆に反発して言ってしまう、そのことに対しての裁きということを彼は二節を見るならば語っているわけですけれども、今度そちらに行った時には容赦しませんということを彼は言っています。そして彼が語ったのは、実は3節のところに、こういうのはキリストが私によって語っておられるという証拠をあなた方が求めているからです、という、そこに尽きるわけです。キリストが私によって語っておられるのか否か、そのことをもう明確にして、そのことにおいてはもう容赦しないということをはっきりと言っています。私たちの信仰とは何か。イエス・キリストを信じる、その信仰によって生かされるということであるわけです。このキリストは3節の終わりを見ると、あなた方の間にあって力ある方ですとパウロは言ってます。4節に、キリストは弱さの上に十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。神の力とは何か。それは復活の力であるわけです。死んだものを生かす、それがもう神様の力であるわけですけれども、また私たち自身もどうなのか。4節の終わりを見ると、私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのです。それが神の力が私たちのうちに働き、そして今もキリストと共に生きる。それはもう自分の力とか自分の賜物とか自分の信仰ではなくて、神の力によってキリストと共に生きるというのがクリスチャン生涯の生き方であるわけです。礼拝の時だけ教会に来てる、その時だけ信じてるというのではなくて、もう一生涯24時間もう絶えず神の力によって自分はキリストと共に生きている、その信仰を私たちはいつも明確にさせていただきたいと思います。二面的な生き方をするのではないわけです。ある時には神様の前に生きるし、でもある時は神様に背を向けて自分のことしか考えないという生き方ではなくて、もう絶えず神の御前に生きる、そのことによって私たちは勝利していくことができるわけです。そのことを私たちは吟味しなくてはなりません。8節を見ると、私たちは真理に逆らっては何もすることはできませんが、 真理のためならできますという言葉があります。ポンテオピラトはイエス・キリストに真理とは何かというふうに尋ねましたけれども、イエス・キリストは弟子たちにご自分のことを語られた時に、イエス・キリストは私は道であり真理であり命である、私を通してでなければ父の身元に行くことはできないということを言われましたけれども、この聖書に出てくる真理っていうのはもうイエス・キリストそのものであるわけなんです。ですから私たちはイエス様に逆らっては何もすることはできない、しかしイエス様のためならできるとパウロはそのように言ったわけですし、彼もこの復活のキリストに出会って人生が全く変わり、律法に生きている時にはもう何の生きる意味も価値も見出すことはできなかった、しかし、キリストのために生きるその生涯が全く変えられた時に、彼は神の愛が分かり、そしてまた自分に永遠の命が与えられている、困難でさえも喜ぶというその喜びが彼に与えられたわけです。9節に自分は弱くてもあなた方が強ければ喜びますというように、彼の価値観は全く変えられて、もう喜んで他者のためにも命を与える、そして他の人が強くなればもう喜ぶというような、もう考え方生き方に変えられたということであるわけです。私たちは救われてもどうでしょうか。他の人がもう本当に神様の祝福に預かって喜んでいるってことを私たちは喜ぶことができるでしょうか。キリストは自分自身を十字架に捧げ捨て、そしてまた私たちがこの信仰によって生きるっていうことを何よりも喜んでくださる、そのことができるのはもう神の力以外の何者でもないということです。私たちは自分の内にあるものを全てを捨て、また一切を捧げてキリストに委ねて、私たちは従っていく、その力をまた神様から与えていただいて、自分の力で生きるというのではなくて神の力によって生かされている、キリストと共に生きる、その信仰を私たちは与えていただきたいと思います。そしてパウロはコリントへ3回目に行きたい、そして彼らに対してその信仰のことを明確にさせていただきたい、彼は願っているわけです。10節のところを見るならば、主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取らなくても済むようになるためです。この権威が私に与えられたのは立てるためであって倒すためではありません。彼がこの厳しい処置をその信仰の面において彼らになすということは、この主が授けてくださったということであり、その目的は立てるためであって倒すためではありませんと彼はそのことを言ってます。そして最後に11節に思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいますとコリントの教会の人たちを励ました。本当に私たちは自分自身がイエス・キリストを信じるというこの信仰に立つのか否か、これは私たちにかかっているわけですけれども、私たちもさらにこのコリントの手紙の第一、第二をしっかりと読んで、神様が立て上げてくださる教会が立つということを私たちは明確にさせていただきたいと思います。